発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
この間、はい、九州に1週間ぐらい旅行行ってきました。
ああ、いいですね。どこ行ってたんですか？
福岡県と、あと佐賀県と長崎県のあちこち行ってたんだけど、なんかこう、まあ僕実は半分九州ルーツなのね。母親が佐賀出身だから。はい、で、ちっちゃい頃も結構佐賀行ったんだけど、改めて九州行ってみると、九州ってすっごい面白いね。
食べ物とかですか？
食べ物もそうだし、クラフトがすごい面白くて、織物、くるめがすりとか、あとは藍染めとか、あとハサミ焼きっていう、なんか結構ね、モダンな焼き物だったりとか、すごいいっぱいあって、で、なんかこうほら、まあ、僕もともと東京住んでたんだけど、東京に例えばいるとさ、なんかその、どこの地域がいいとかって大体こうメディアに出てくる情報とかを知ってさ、要は情報を見てここ面白いとかっていう風に言うじゃない、そういう意味では九州ってこう情報発信っていう意味ではそんなに強くないんだけど、今度僕デザイナーだからこう物から見るという考え方があって、そこでどんなものが作られてるのとかとか、でそういう意味で言うとやっぱ九州ね、すっごいめちゃめちゃなんかこう可能性あって、すっごいね面白い旅だった。
なんかそんなに言うなら今度連れてってくださいよ。
あのさ11月に僕福岡でイベントやるんだけど、2人とも出るじゃん。
いいんですか？
いいんですか？
ここで約束していいんですか？
じゃあちょっとなんとかしとくから。じゃあ一応交通費とちょっとギャラ出すよ。
今回
本当社長みたい。
社長みたい。じゃあ
社長
お願いします。
じゃあ3人で九州行こう。
そうですね。じゃあ福岡行ったらまた旅のね思い出も話しましょうよ。
はい、そうしましょう。
僕ちょっとクラフト見てセンス磨きたいと思います。
はい、磨きましょう。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp です。お待ちしています。
九州からのメール待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマは山梨を伝える町のパン屋さん。今日のゲストは南アルプス市のパン屋のルーブルの足澤元幸さんです。足澤さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、どうもいらっしゃ
い。こんにちは、いらっしゃいませ、
今紹介で山梨を伝える町のパン屋さんって言ったんですけど、はい、それを説明しつつ自己紹介してもらってもいいですか？
はい、パンを通して山梨にいろんな食材がいっぱいあるんですけども、まあ、食材に限らず歴史とか土地のこととか文化とか、そういうのをパンを通して発信できたらなと、伝えれたらいいなと思って、そういう感じでやっています。
歴史となんか食材を伝えるっていうのはなんとなく想像つくんですよ。例えばこうブドウとかそういうの紹介するパンなのかな。歴史とかって、はい、どうやってパンで伝えてるんですか？
ちょっと前に来た人が小坂さん。
ああ、縄文、はい、あの、そうか、縄文パン。
縄文のパン、
はいはいはい、
はもう縄文時代に何食べてたかなとか、こんなことやってたんだなっていうのが、南アルプスにあること自体、山梨に、ね、あるのをみんな知らない人が多くて、まあ、知ってもらいたいなとか。
それは縄文を感じるパンということですか？
そうです。
具体的にはどういうもんなんですか？
一応ですね、当時調べた結果で、まあ、エゴマとか大豆を食べてたっていう形跡が分かってるんですよね。なので、大豆のあんパンでエゴマをつけたり、でその土偶の顔の、分かるようなものを上にかけたりして、 パンとして表してます。
うん、ちょっとさ、あのいいですか、
はい、
あのすごい初歩的な質問なんですけど、
はい、
パンって発酵食品なんですが、
はい、
どんな発酵食品かちょっとあのリスナーさんに簡単に説明してもらってもいいですか。
おどんな、
はい
はい、簡単に言うとですか、
はい、
うちはですね、酵母、
うん、
パン酵母っていろんな種類があると思うんですけども、うんうんうん、もう主に、市販されているパン屋さんがよく使う酵母をメインとして使ってます、うんうんうん、
はいはい、
その酵母を、まあ、小麦、もとは小麦に多分水入れて、
うんうんうん、
ちょっと平焼きパンみたいにしたのが、うんうんうん、だんだん急に発酵してパンになったと思うんですけども、うんうんうん、それを今度、まあ、日々パンとして作りやすく、
うんうん、
いろんな方法を使って酵母も、組み立ててやって、
うん、
その酵母と酵母の力でね、うん、パンを膨らますっていう、ちょっと難しいなこれ、
うん、
もうちょっと簡単な方がいいですね。
いやいやでもあ分かりますよ、あの、はい、あのもともとパンって、
うん、
あのおやきみたいなもんだったってことですよね。
そうですね、
うん、でそこに酵母菌が加わって発酵を起こすと、うん、ふっくらくふんわりいい匂いになるっていう、うん、それが、まあ、パンの基本的原理っていうことだと思うんですけど、
はい、うん、
そのめっちゃなんか聞くといろいろ入れてるじゃないですか、
うん、
でその一番シンプルな形が小麦と酵母をこうふっくらさせてっていうのがあるとしたら、うんうん、そのルブさんのところのパンってそのどんなところが面白いのかなっていうふうに、
あ、なるほど、
バリエーションとして
一応ですね、本当は今平子さんが言ってくれたようなシンプルなパンをね、うん、作りたいんですよね、
うんうん、
ただでもそれだけだとちょっと、バリエーションとしたり、
うん、
うちの地域としてもなかなか、うんうん、やっていくのが大変なので、
うんうん、
できるだけパンを実は分かっていただきたい、
うん、
っていう意味でも、うん、例えば食材を農家さんのものを直に使うと、
うん、
その食材さんとのパンのやり取りができたり、
うんうん、あ、なるほどね、
歴史の方、まあ、要はパンを知って最終的にはパンを知っていただきたいなっていうのがあるんですよね、
うんう
ん、でシンプルなパンにできるだけ、その食材山梨の食材を入れてやり取りすることによって、うん、こう周りの山梨の人たちにパンもどんどん普及できたらなっていう感じなんですよ、うんう
ん、なんかあの原理としては、
はい、
あの東京スカパラダイスオーケストラのフューチャリングシステムみたいなもん
です。そうです。
あの、いろんな僕があるボーカル奥田民生とか、
なるほど、
奥田民生ファンが聞いてくれるし、スカの魅力をみたいな感じに近いですね。
あ、そうかもしれないですね。
だ僕はそのパンの新しいその伝え方の発明だなと思ってて、
うんうん、なるほどね、
しかも芦田さんがすごいのがこれ混ぜれるとかこんな感じのいけるって言ったら3日後ぐらいに持ってきてくれてでとにかく、ね、こう作りたい場なんだ、
うんうん、
バイタリティがすごいあるっていうのがいいですよね、
うんうん、そう、これまでも私たちイベントで例えばパン売りたい時とかにも芦澤さんにお願いしたりしてて、
うん、
2日目のほうとうパンっていうのとか、
うん、めっちゃ複雑なそうすごいね、すごいパン、ね、
なんか味噌といえばほうとうで、ほうとうって山梨じゃないですか、
うんうん、
でそれをパンにしてもらって、
なんで2日目のほうとうの
山梨、あ、じゃ芦澤さんに説明してもらいます2日目のほうとうパンお願いします。
僕も実は出身は山梨じゃないんで、
はいはい、
ですよね、
はいはい、
で山梨来てちょっとするとほうとう棒、
うん、ま
あ、次の日、うん、ご飯の上に乗っけられてて、うんうん、食べるんですよね、
はいはい、
そういう文化って東京とか山梨以外はないなっていう、
うんうん、
そういう山梨らしい文化だなっていうのもあって、そういうのって面白いなと思うんですよね。
確かに2日目のほうとうっておかず化しますよね、
うん、そう、
おかず化しますよね、うん、
全部水分吸っちゃって、ね、
うん、じゃあそれをパンにしようと、
うんうん、
そうか、なんかパンでやっぱ基本がシンプルだから実はどんな応用もできるって良さがあるのか、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
うん、本当にそうだな、
うんうん、
でまたそのシンプルで、まあ、形もいろいろできるっていうのもあるので、
うん、
串形山アンパンとか、
うんうん、
例えば日本で2番目に高い山っていうと山好きな人は知ってるんですけども、うん、北岳ってパッとみんな出てこないので、
うん、
北岳のパンを作ったりとか
一番じゃないっていう、
そうそうそう、
ナンバー2、
ナンバー2、めっ
ちゃ面白いな、うん、こう言葉じゃなくてパンで伝えるっていう新しいコミュニケーション方法ですね、うん、これね、
そうそう、
そうなんだ。 ちなみにあの最近作ってあこれヒットだなって思ったパンってありますか。
先日ですね、
はい、
ちょっとゴミ君に、
はい、
ちょっと作ってきてよって言われて、
はい、
それが第一歩、まあ、
はい、
それのおかげでいろんな試作をして、
はい、
ここ3年間ぐらいの、
はい、
謎が解けたぐらいの、
はい、何
ですか。
それは今からなんですけど、
はい、
もう実際はカイコマっていうパンはもうできてて、
はい、
最終的に煮詰めてたんだけど、それがやっと3年かけて、はい、もしかしたら完成。
買いこま。どんなパンなんですか？
山梨県のものをもうふんだんに、はいはい、シンプルだけどオール山梨のパンですね。
どんなものを使ってるんですか？
まあちょっともう何年か前にも発表はしたんだけども、小麦も山梨県、はい、酵母も山梨県。
あ、それあの野生から分離されたものってことですか？
そうですね。
あ、はいはいはいはい、
で塩も山梨県。
塩作ってるところあるんだ山梨。
あるんですね。
海ないのに、
すごい。
そうそう、そうすると、まあ、またそれはそれで、例えば今みたいに塩作ってるとこあるんだみたいな、はい、
そうですね、
発信ができるなっていうのは楽しいところですね、
うんうん、でも全部原料がまさかそこまでっていうところまで全て山梨、
うん、そうなんです。
だからあれ、東京スカパイパラダイスオーケストラ歌い出したってことでね、自ら。
あ、まあ、よくわかんない、
うん、ちょっとわかんないな、うん、ちょっとわかんないな、
違ったか、
うん、
そこで最後麹糖っていう、
あ、
この間でも、はい、そうそう、ゴミ君のお母さんが作ってくれた甘酒を最終的にいい、あのヒントだったんじゃないかなと思って、うん、
砂糖とか蜂蜜とかも使わないで、それすらも山梨さんの甘酒で作ると
、う
ん、
米から麹からね、
うん、面白 い, い, いです、ね、
ちょっとこれ山梨の発酵文化をこう代表する一品になりそうですね、
うん、オール山梨パン、
うん、もうそうなってくると、あのだんだんだんだん深みにはまってきて、うん、また知りたいことが増えるんですよね、
うん、そう、でそれまたパン化する
そうです、ね、なんかもう探求心半端ないですね、
うんうん、
すごいね。あ、そうそう、時間だって、
カイコマのその、うん、完成形はもう食べられるんですか？
試作品はできてます。
あ、じゃあ、うん、また発売されたら、うん、何かしらで報告しますね。
食べながら、じゃあ、うん、放送しよう、
うんうん、
すごい楽しみにしてます、
じゃこれからもいろんなパンで山梨を伝えてください、
はい、
楽しみにしています。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。さっきなんかパン屋さんの話の中で、東京スカパラダイスオーケストラみたいだみたいな、全然わからなかったですよね。
あ、兄のね、
こう、はい、
うん、ごめんごめん、あのそう、フューチャリングっていうのの、ちょっと概念が分かってなかったか、うん、
ちょっと例え気をつけてください、
うん、頑張ります、
はい、
でも100回に1回ぐらいすごい終わったりするからいいじゃん。
そうですね、じゃあ、
うん、そういうキャラ、
ね、今日はなんかちょっとね、
う
ん、
いいこと言ったなと思って、うん、
はい、なのでそういう例えがわからないっていうね、うん、ご連絡もお待ちしています。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
出前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。